Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年11月27日放送。ゲストは地球の歩き方の編集長宮田隆さん。老舗海外旅行ガイドブック地球の歩き方が今年新たに出版した図鑑シリーズのお話、さらに宮田さんの旅の思い出たっぷり伺いました。お楽しみください。
もともと旅が好きだったってこと？
もちろんもちろん、あの大学生の時にたまたま海外に行きまして、はい、で使ってたのが地球の歩き方だったんです
ね。なるほどね、うん、
で地球の歩き方に別に就職したいとか考えたこともなかったんですけど、ふと就職活動の時に、まあ、地球の歩き方からお知らせですっていうメールが届きまして、
はい、
でそれが投稿もしたことないし、なんだこれと思って開いたら、うん、まあ、会社説明会のご案内ですと、
うん、
で会社説明会に行ったら当時の社長が地球の歩き方作った人 で、
はい、
でそれでめちゃくちゃ話が面白くて、
うん、え、何それ、みんなに送ってるわけ、いろんな人に目ぼしい人にってこと？
そうですね、 ある多分一定のなんか名簿を登録した人とかに、
は
あ
は
あ、当時はその個人情報も薄かったので、
なるほど、
登録したら自動的に届くみたいな形だったんだと思います、
うんうんうんうん、でその社長の話が面白かった。
はい、なんかもう会社の説明とか一切しないでただひたすら旅の話をするっていう、
うん、
でロカ岬って知ってるって話から始まって、あのポルトガルにある大陸の端、僕は大陸の端が好きでねって会社説明と全く関係ないことしゃべってい
いねいいね、
うん、で結局初任給がいくらっていうのも最後まで喋らないで、
うん、
あでもちょっと面白いから面接受けようかな、
うん、
で最後の最後まで待遇はね出てきてなかったような気がします。
うん、
だけどすごく社長が魅力的だったんで、まあ、なんかそういう魅力的な人がいるところだったら本当にあの縁があれば働いてみたいなと思って、
うん、
でたまたま縁があって入ることができたんですけど、
でそのさ、まあ、入りましたと地球の歩き方入りました、はい、それでヨーロッパを周遊したっていうのはこれはいつなんですか？
これがとゴールデンウィーク後に、うん、2000年の5月に、うん、内定、いわゆるそのあなたこの会社来てくださいねっていうのを大学4年の時いただきまして、で会社にパスポート持ってこいって社長が言うんですね、
うん、
私がなんか面接で話した内容とかに嘘があるのかなとか思ったのかなと思って、
あ、なるほど、
まあ、まあいいですよってパスポート持ってったら、はい、私当時あのヨーロッパもアメリカも行ったことがなかったので、
うん、
で君はアジア、アフリカ、南米なんで行かないの？
うん、
いやあそこはアメリカとヨーロッパ物価高いんでちょっと見送ってました、
うん、まあ、学生の旅としてはね、
はい、学生の旅としては、うん、ただじゃあその往復の航空券と当時あのヨーロッパって鉄道パスそれあげるから、そしたらだいぶ旅費抑えられるから行ってくればって、
うん、分かったよ
これは千載一遇のチャンス
だ。そうだね、
うん、で就職活動してたんでちょっとアルバイトも控えてたんですけど、
はい、
あの両親にこんなチャンスが来たから、うん、あの借金したい、
うん、
お金貸して、うん、っていうんでお金を借りてヨーロッパ40日、はい、
あそれはなかなか回れるよね。
なかなか回れました、
うん、
でなぜかその時まあ、いろいろ回りたかったんですけど、ギリシャ、イタリア、ドイツ、特にそのイタリアをやっぱ回ってみたいなってちっちゃい頃から思っていたので、
うん、それが大学の
4年生です。7月8月、
7月8月のイタリ、天国じゃないですか。
天国でした
パラディーソじゃないですか
本当にそうですね、あんな気候が良くて、で太陽気持ち良くて、やっぱり今までそのアジアを中心に回ってましたけど、説得力が全然違った。
そうだね、まず気候っていう意味では、まあ、アジアも楽しいですよ。 でも夏とか行くとやっぱり湿度だったり温度だったりっていうのはさ、行動範囲が随分と狭まるじゃないですか、はい、で、まあ、夕暮れ少しばかり、ね、涼しくなってから何かできるかもしれないけどって話もあるでしょ。
そうですね、あとはあれですね、本当にあここはちゃんと大人になって、お金を持って、向き合わなければいけない国だなってその時思っちゃったんですよ、
まあね、大学の時 そうだよね、イタリアで何か、そうだよね、やっぱりショッピングしたり美味しいものを食べようと思うと、まあ高いものもいっぱいあるから、まあ安くてもうまいものはあるけれど、はい、本当に楽しもうと思えばって話だよね。
そうです、あの本当に上を見たらキリがない
じゃないね。
っていうので、もう本当だからその後その旅からちょうど10年後ですかね、
うん、
両親連れて、
おう、
私が行ったルート、イタリアで行ったルートほぼ同じルートを、
うん、
タイマー握りしめて、
うん、
お父さんちょっといいご飯食べさせてあげるから、お母さんいいパスタ食べさせてあげるからって言って、
いいね、
旅の上書き保存してきて、
うん、
できっちり自分が当時食べたその、まあ、いわゆるその B 級スナック的な料理も、
はい、
改めて食べたんですけど、それも非常に美味しかったけど、やっぱガイドブックに載ってるいいお店行ったら本当美味しくて、もうちょっと鼻高々ですよね。私が見つけたお店ではないんですけど、
いやでもそれはもうね、それも同然だよね。美味しいところ連れて行ってあげる、イタリーで本当にさ、家族でなんか美味しいもん食うと幸せになりますよね。
なりますね、
うん、何でしょうね、あの幸福感はね。これまでね、その地球の歩き方っていうのは、まあ、大体どれぐらいの国をカバーしてるんですか？もう全部ですか？
いや、アフリカで出してないエリアがあったりですとか、
ああ、そうですか、
なかなかあの日本が認めてない国もあって、全部で160ぐらいですかね。
それくらいか、
はい。
まあ、でもコロナ禍以前っていうのは、まあ年間80から90ぐらいの改訂版を発行してたというふうに書いてありますけれど、
はい、
まあ、正直言ってそれ以降、まあ、つまり昨年の9月以降は出すことができていないということですね。
全く取材できないの で、
そうです、ね、
はい、我々あの必ず日本の空港から旅立って取材をしているので、うんうん、
はい、
旅をしながら取材っていうのをテーマに掲げているので、どうしてもその空港から飛び立てないとなるともう取材できない。
そうですね、まあ、その代わりといってはなんですけど、この新たなシリーズですね、これは話題になっています。つまり、世界のグルメ図鑑、あとは世界の指導者図鑑、すごい巨像とかお城と宮殿とか、このシリーズはでもなかなかヒット作なんじゃないんですか？よく目にしますが、耳にしますが、
おかげさまであの7月に SNS で、ツイートが跳ねたのがきっかけで、地球の歩き方こんなシリーズ出してるよということで、あの読者の方に認知していただきまして、
うん、
爆発的に売れまして、
うん、
ちょっとあの販売部があのこのペースで売れるとは思ってなかったので慌てたっていう。
慌ててるって。
今も慌ててますけど。
あ、そうですか。これはやっぱり旅に行けない人たちのためにはいいコンテンツだったってことでね。みんなが同じ思い抱えてるってことだよね。
あ、そうですね。もともとあの東京オリンピックパラリンピックの開会式の時、
はい、
閉会式の時に全ての国がこう入ってくるじゃないですか、
はい、
でその時にちょっとした旅の小ネタを覚えたら、
うん、
一生そのオリンピック忘れないなと思って、
うん、
でそれをオリンピックに向けて作ったのが2020年の7月だったんですね、
はい、
ところがオリンピックパラリンピック流れちゃいまして、
はい、
でも本作っちゃったんで出すしかないので、
うん、
とりあえず出した、
うん、
だ旅に行けない人たちが、うん、地球の歩き方が次の旅先選びの本作ってくれたぞっていうことで、
そういうことだよね。
こちらのやましい気持ちで意図した目的とは別に、あの読者の方が温かく地球の歩き方こんなことやってくれたっていう反応を示していただいて、
うん、
でじゃあこれが売れたんで、まあ、みんなその抱えてる取材のスタッフもかなり多いので、
うん、
そのスタッフが仕事するためにどうすればいいのかっていうところで、いくつかまあその書籍シリーズを作ったんですけども、
はい、
そのうちの一つが旅の図鑑シリーズ。
うーん、今回いろいろ出てますけど、こう宮田さん的なこう肝入りってのはこいつでしょうってのありますか、この図鑑シリーズは。ま
んべんなくみんな可愛いっていうのがあの中間管理職としての発言ですけ
ど。よろしい、
うん、まあ、強いてですと、うん、まあ、あの奇岩とか巨像というのは、
うん、
私の好みではあります。
奇岩というのは、
はい、あの世界のいろんな形をした岩、岩ってやっぱ信仰の対象なので。
そうだよね、面白いね、
はい、あのこの240の国と地域を作った時に、
はい、
あの私今まで行った国が70そこそこなんですけど、
はい、
あと170も行ってないのかってこう、
はい、
まあ、愕然とした、
はい、
同じく私が知らないことってまだ世の中にたくさんあるっていう気づきの一冊でもあったので、はい、そういえば岩だけって集めたらどうなるんだろうとか、
うん、
巨像だけ集めたらどうなるんだろうとか、
はい、
いうことをまあ編集部のメンバーに まあ、どうですかって聞いて、はい、結構あの怒られましただ
よね、正気か宮田と。
そう、あのまず世界遺産とかから出すのが筋じゃないのみたいな。
そうだよね、
うん、まあ、でもまあこの際だし、今自分たちがやれることでやりたいことで、まあ言ってみれば世界遺産のもう本はあるので世の中に、うんうんうん、ないところも作ってみましょうよって、半ばそのみんなにあの強引に作りましょうよって話して、うん、まあ、手を挙げてくれた子がいたので、うん、幸い作れましたけど。
ああ面白いね、やっぱそのサブ、どの時代もサブカル的な視点っていうのはさ、尊いものを作るじゃないですか。
はい、
くだらねえことやってんなこいつって言うけど、くだらないからこそ俺がやるんだよっていうやつは情熱を持ってしかできないわけじゃないですか。
はい、
でね、
旅ってなんかよりそれが僅差だと思っていて。
そうだね、
まあ、そのなんて言うんでしょう、日本シリーズ、まあ、私野球好きなんですぐそっちに例えちゃうんですけど、うん、まあ、4勝3敗の美学、日本シリーズで言うと、うんうん、まあ、4勝するんだけど、4勝したら日本一ですよ、だけどなんかなぜか負けた3敗がすごい記憶に残ってるみたいなね、うん、その負けた方の3敗に本当は虚像とか祈願が入ってればいいかなっていうこれ本当にね、あの完全にあのなんていうんですかね、あのこじつけです。
いやでもいや分かりますよ、このグルメ図鑑なんて最高ですよ。これ
グルメはもうやっぱりあのかなり力を入れて、うん、編集スタッフも企画当初から、うん、どこを巻き込んでやろうとか、はい、で我々の知恵だけじゃなくて、やっぱその国をきちんと好きな人の力も借りようよということで、うんうん、結構その乗ってるコーディネーターの方だったりとか、はい、この国はここがおすすめですって言ってることが本当にあのその国の愛にあふれてるので。
なるほどなるほど。
結構その旅に行けない中でもみんなの愛を結集して作ってる一冊にはなってます、
うん、結局どの国に行ってもどの町に行っても人は1日に2回か3回飯食ってるわけですからね。
そうなんです
よ、ね、その飯食ってるのは違えば違うほど そこは異国情緒が溢れてくるわけで、旅だから、ね、せっかくだからっつって食べることって多いわけじゃないですか。
はい、だから今回思ったのはあれですね、その旅の図鑑シリーズの中でも群を抜いてやっぱりグルメ図鑑売れたんですけ ど、
なるほど、
それだけ人間の生活にやっぱ食が近いんだなっていう、改めて
本当に腹は減るんだもん。
腹減るんですね
飯食わなきゃ歩けないんだもん。
歩けないです、
うん、そこだよね。でどうせ食うならっちゃう話でね、
美味しいもんです。
そうなんだよね、それをちゃんと情報にして、それが国によってそこに旅への期待、まあ、今はほら旅への期待しかないわけですよ。
そうですね、行けないところで何するかって大喜利になっているので、
うんうん、
まあ、大喜利の中ではこれがベストかなっていう。
いいね、たくさんそれぞれのね国によって出てますけど、宮田さん個人的にはこの国のこの料理思い入れがあるとかあります？
思い入れっていう意味だとまあ難しいんですけど、うん、その国にきちんと誘う文章になってるなと思うのは、うん、インド。やっぱりインドから入ろうかなと思って、
うん、インドあるね。
そこにチキン65っていう記述があると思うんですけど、
うん、うん、ああったあったあった、チキン65、スパイスでマリネした鶏を油で揚げた、ご飯にもビールにもよく合うインド風唐揚げ、南インドの大地を走り回った弾力性のある地鶏だとなお美味。うまそうだね。
そこの下の2行って多分必要ない。
だね、南インドの大地を走り回った弾力性のある地鶏だとなお美味。そうだよね、
行かなきゃなってなっちゃうんです
よね。
そう、なんか、あ、なんかインドの底書いた人愛が溢れてんなっていう、溢れすぎる愛がね、ちょっといるのかその文章ってことになっちゃってる。
いやでもね、分かるもん、これで地鶏でって言われて、まあ、ひね鶏だよね、もうほやね、
はい、そうですよね、
いわゆる親鶏って背景ってやつだよね、うん、卵産まなくなったやつよ、
はい、
でこいつをこれで加熱するともうクリックリしてうまいわけだ。バリ島とか行くとさ、統計してさ、
あ、やってますね、
やるじゃん、うん、で料理してくれるんだけど、そういう友達がいてさ、バリでどうせもうそこの地で食ったあのゴリゴリの 鳥が忘れられないもんね、そのブロイラーじゃなくてさ。
あ、そうですね、あの人間に媚びてないのでもう そいつの強さがすごい、もう歯応えっていうことが返ってきちゃうので。
そうなんだよね、
まるで媚びない。
そうなんだよね、うん、ああいう鳥を食うとね、なんかやっぱ日本でさ、ね、いわゆる美味しく食べられるようになってる鳥ってのはさ、あれは別の食べ物じゃないですか。
そうですね、やっぱ鳥は口の中で溶けちゃいけないと思います。
いけないですよね、ずっとカシカシカシカシして、
はい、まだかな、顎がそろそろ限界
そろそろ限界っていうな。そっちがうまいんだもんね、
はい、
すごくよくわかるよ。
そういうことがやっぱ書いてあるっていうのが、
なるほどね、
うん、旅好きには少し届いているのかなっていう。
面白い話だな。だ、単純にグルメの本じゃないってことだよね。旅に行きたくなるのをちゃんと忘れんなよということだね。
はい。
インドはいつ行かれたんですか。
大学1年の春休みに、そこが45日間。
あ、長いね。
長いんです。
北も南も。
いや、その時は地球の歩き方に北からネパールに抜けて45日行こうってモデルルートが書いてあったので、うん、その通りに行きました。
なるほど。いかがでしたか、インドは。
すぐに言葉が出ないぐらい衝撃的すぎて、ね、で当時高校まで横浜の片隅で日常生活を過ごし、ただ普通に部活をして受験勉強をした私が、1年間大学1年生で浮かれて、ちょっとインド行こうって軽い気持ちで行ってしまったがために
軽い気持ちでしたね。椎名さんの本とか読んで。
いや、それすら読んでなかったんですよ。
カッパさんの本も読まず。
カッパさんの本も読まず。
読まず
です。
お、藤原信也も読まず。
藤原さんも全然、帰ってきてから知りました。
あ、なるほど。
行く先々で、旅人と会うんですけど、うん、ことごとく怒られて、うん、まず藤原さんを読んでないの？もっと遡ると小田さんは？
小田さんはってなるよね。
もちろん椎名さんもカッパさんもそうですけど、うん、君はありとあらゆるインドに触れずにインドに来てるけど大丈夫なの？
すごいね。
そもそも海外旅行になんか行ったことないんで、
そうだね、
旅行会社さんに行ってインド1枚くださいって言って、パスポート番号は？いや、ちょっと分かんない、免許あります、出して、で、いや、まずパスポートっていうのが必要で、はい、今君が手にしているそのガイドブックに書いてあるから。でたまたまおばあちゃんが昔買った地球の歩き方がうちにありまして、でそれを読もうと思ってとりあえずチケット買いに行ったら、まずそれを読んでから来いって
。ギャグじゃん。
そうなんです。それで45日になったのも、うん、なんか決まった期間にすると安いぞと、ただし二度と変更できないからね、日程はっていうの、フィックス型っていうチケットで最大取れる日数が45日だったので、日割りにするとすごく安くなるなと思って、わけも分からず45日って言ってしまった。まあ高校の親友と行ったんですけど、まあ親友がやっぱそのちょっと途中でどうだろうな、そろそろ限界が来てるぞって時も、45日のフィックスだからあと30日あるんで頑張ろうって。もう苦行ですよね。
そうだな。いや、僕はね2週間ぐらいだったんですよ、インドは、はい、まあでも、まあ、今のかみさんと2人でバックパックですね、結婚前に見ときたいと、まあ、いろんなとこ行きましたよ。そのいわゆるバカンス的な旅行はいっぱいしてたんですけど、はい、まあ、とにかくちょっと生き死にも考えたいと、で自分のちょっと人生のリセット的な時期だったんで、で父親を亡くしたりいろんなことがあったんで、いっぺん見とこうっていうのが30万円ですよ、28かな、
はい、
とりあえずインドは見とくべきだと思ったわけ。まあ、そういう本をずっと読んでたし、インドのカルチャーのについてすごく学んでたので、僕は逆にこれは見るしかないと思って、で行ったんだけど、まあ行った人同士だと別に話をしなくてもその疲労度とさ、
そうですね。
ね、
その削られてい
く何かがね、だからそのいい意味でも悪い意味でも人生考え直すっていうか、東京の常識、日本人の常識と全く違うものばかりがある存在してるわけだ、
はい、
でもそこでも人は生きているんだっていうことを認識せざるを得ないでしょう。
この日本でやっぱ18年間きっちり育ってきて、ある日突然渋滞の理由が牛って、私ニュースで聞いたことなかったですから。
そうですね、インドなんてそれと人力車と力車と牛と 猿と歩いてる人とみんな一緒になって渋滞じゃん。
渋滞共存ですね。
共存だよね。わっけないよね。
それやっぱ経験するとなかなか成田空港着いた時にこう頑張んなきゃなと思いました、ね。たまたまあの今回のお話いただいて日記持って帰って ひっくり返してみて
間違えた。
もう私最後何書いてんだろうと思ったら、うん、あの僕はやることがたくさんある、毎日を満たさなくてはって書いたんですよ。
僕がたくさん、本当だ、
これ多分ね本当にそう思ったんでしょうね。なんか
帰ってからやることたくさんある、幸せだ、だからその分幸せをかみしめる必要がある、毎日を満たさなくては、僕がやることがたくさんある、いいね。
そう、なんかだから大学1年で行ってよかったなと思う。このあと結構大学2年生からそれこそ読書したりとか、うん、かなり真面目に勉強するようになるんですよ、
うん、
それはねやっぱインドで経験してきて、この環境において自分が得るものを得てないっていうのはまずいなと思っちゃって。
そうね、
赤正直に。
そうね。
でそこからですね、結構真面目に大学で勉強始めたのは。
でもさ、経験をして体の中にね、やっぱりその入っていったこと、体感したことってでかいよね。
でかいです。
新婚旅行はスペインだったんですか。
あ、そうです。妻もなかなか旅をしている子なので、うん、2人で行ってないところどこにしよう。で私はあの先ほどお話しした通り、ヨーロッパはお金握りしめていくところっていうんで、うん、結構取ってあったんですね、うん、本当に真っ先に行きたいところだったんですけど、ぐっと我慢してたスペイン。
おいね。
で妻もあのスペインなぜか行ってない、
うん、
あ、じゃもうスペイン一択だね、
うん、
でちょうどあのお互い日本で挙式挙げるか挙げないかって話をした時に、うん、まあ、結婚式でみんなに気遣っても申し訳ないから、うん、
はい、
あげたとしてその金全部旅に突っ込んじゃおう、うん、それであのパラドールっていうあのスペインの国営のホテルがあるんですけど、はい、まあ、古城だったり貴族の館だったりとか、うんうん、とにかくそこを渡り歩こう、泊まり歩こう、
いろんな街
で、ね、いろんな街、うん、そしてあの日本で写真を撮らない代わりに、うん、もう現地で、まあ、バルセロナで最初始めたんですけど、ガウディ建築をバックにプロのカメラマンお願いしまして、うん、日本からドレス持ってって、うん、日がない一日写真撮影。
いいね。
もうそうすると街を歩いてるだけ、当然あのウェディングドレスを着せて歩いてるなんていうのはちょっと日常ではないんですけど、うん、街の人たちは結構それ目にするのかどうかわからないですけど、うん、すぐコングラチュレーションって言ってくれ
たり、言ってくれるよね。
まあ、なんならあのワインでも飲むかみたいな感じで、うん、ね、ブレスレットどうだって
。 そうだね。
そこのホスピタリティって、その歓迎してくれる感じがやっぱすごくイメージしていた通りのスペインっていうか、
うん、
スペイン来てみたかったけど、やっぱ本当にいい人たちなんだなって強く感じる。
陽気だしね。
陽気ですね。
でコミュニケーションやっぱりすごく大切でしょ。うん、あとやっぱりまあカトリックの国ってのは一日一善っていうモットーがあるから、はい、人に何かしてあげるっていうことは自分の喜びになるからね。
本当にあの取っといた甲斐があったってぐらい記憶に強く残っていて、
うん、
まあ、あとは本当にワインが美味しいので。
ああ、安くてうまいよな。
行く街行く街ってまあ二人で飲んだくれて
最高じゃないですか。
最高です。
さてこれから、まあ今はちょっとねこういう時期がいつまで続くのかも分かんないし、旅ができる日を来ることを願うしかないんですが、今後はどういう旅をすることを旅のプロとしては皆さんにこうご教授してくださいますか。
2年間海外旅行に行けないって、多分今まで本当に経験がしたことはない。
そうですね、僕もそうだ、
うん、まあ、博士さんですらそうってことはやっぱり基本に立ち返って、
うん、
一期一会だなと思ってます、
うん、
なのでその次の旅が最後の旅だっていう思いで、
うん、
やっぱあまりにも旅が日常に近づきすぎてた、
うん、
まあ、それだけあの簡単に行けるようになっちゃいましたし、
うん、
まあ、航空事情も良くなっていたので、うん、ただ忘れちゃいけないなって改めて思ったのが、次行く旅がもしかしたら最後かもしれない、
うん、
からあの後悔のないように旅をしてほしい、
うん、
でその他の細かいお作法については、うん、今あの旅行関係のプロがみんな一生懸命必死になって情報を提供してくれるでしょうから、
うん、そうですね、
旅をするには次が最後かもしれない。
深いな。でもそう思っていけばいい旅にならざるを得ないもんね。
そうです
ね、自分でそうやって作ることができるよね。
うん、改めて今いい機会だと思うんですよ本当に、あのじっくり選んでこの 旅先に行こうっていうことができると思うので、
うん
うん、本当にあの旅に対して真摯に向き合ってほしいなと思ってます。
いいね。最後にこれあのいつもゲストの方に伺ってるんですが、宮田さんにとって旅って一体何ですか？
自分の人生にちょこっとだけかけるスパイスかなと。
ちょこっと。
そうですね、やっぱ主役は自分なんですけど、うん、人生そのものってのは自分のものなんですけど、
うん、
旅に行くことによって今まで得られなかったものが得たりとか、
そう、ね、
生きるためのなんかこうスパイスなのかなっていう気がとってもします、
うん、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current